ここからはレスパイトサービスアルタス提供うちのんのコーナーです。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いにかかわらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーはさまざまな子どもたちに関わる団体個人に登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。アドバイザーには相談サポートアルタスの堀内健吾さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、そして今日のゲストですけど、
今日はですね、うちの職員なんですけれども、
はい、
この春に入ったばっかりの先生を紹介したいと思います。自己紹介お願いします。
はい、太田さくらと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。太田さん、保育士でいらっしゃる。
はい、一応保育士でございます。
どうですか、保育士のお仕事今されてますけど、ずっと小さいお子さんを見てらっしゃったんですか？
そうですね、ずっと、最初はまあ幼稚園、保育園といって、
はい、
で今はアルタスさんで働かせてもらってるんですけども、はい、もう下はもう0歳児から見て、うんうん、で上は、まあ、保育園までやったら5歳、6歳、
はい、
でも今は中学生までいたりするので、うんうんうん、とっても大変ですけど、
うんうん、
まあそれぞれ味があってとても可愛いです。
なるほど、
はい、
うん、どんなところが大変ですか？
大変ですか、うん、やっぱり年齢が全然違うので、
うんうん、
幼いという部分もあるので、うんうん、やっぱ意思疎通が難しい部分はやっぱ当たり前にあるので、
うん、
であとできないこともやっぱり多い部分があるので、
うん、
今から成長していく上で、うん、自分たちがどう関わっていくのかなって、
うん、
一人一人やっぱり全然性格も違うので、
うん、
とっても関わり方大事だな、大変だなとは思ってます、
うんうん、やっぱ小さい子供さんと関わるときと、うん、やっぱりちょっと年齢の高い子供さんたちと関わるときって、うん、やっぱちょっと違うと思うんですけどね、
はい、
その辺難しいんじゃないですか、やっぱり。
そうですね、うん、とっても私はですね、
うん、
すごくはっちゃける先生なんですが、
うん、はい、非常にはっちゃけてますね。
本当に多分うるさいよって思われるぐらいうるさい先生なんですね、
うん、
でもその分ちっちゃい子たちはその楽しさが伝わればいいなと思って、うんうん、いつも楽しい空間が作れればいいなと思って、
はい、
ちっちゃい子とは本当にワイワイワイワイ、多分同じレベルに自分がとっても合わせてるとは思うんですけど、もともとそういう素質があるのかわからないですけど、
うん、
本当に楽しい空間というか一緒に遊ぶって感じでワンチャワンチャやってるんですけど、
うん、
小学生以上になると、うん、もう最近の子はとてもおませさんな方もいらっしゃいますし、とってももうやっぱり頭も良くなってくるので、
うんうん、
自分がワンチャワンチャやってると何してるの先生みたいな感じで、こうもう意外と大人に
冷静な目です
ごい見られたりもするので、
ね、
はい、またで自分はもう保育士、
うん、
幼稚園保育園のお勉強しかしてこなかったので、
うん、
今だから小学生以上の子たち、大きい子たちとはどうやって関わっていくのかなっていうのはやっぱり働きながら勉強中ですね。
じゃ日々勉強中と
働き
ながらね、
はい、
いろんなことを学んでらっしゃるということです。
はい、
何先生って呼ばれてるんですか？
うん、アイドルの桜先生。
あら、そうなんです、はい、アイドルがつく
自称、ね、
自称自称か、
アイドルは自称です。
誰も呼んでないけど、
はい、
なるほどね、
はい、
うん、
まあ、まあそんな感じで、
ね、
はい、うちはですね、そういう年齢の低い子どもたちだけじゃなくて、
はい、
まあ、学童さんであるとか、うん、まあ、中学生高校生がいるので、そういう子どもたちと日々毎日ですね、職員ローテーションしながら交代しながら、昨日は0歳の子どもにミルクやってたけど今日は高校生に勉強教えるとかね、そういうようなね、
うん、
形なので、慣れないとなかなかそこ大変かもしれませんけど、
うん、
まあ、その辺普通の保育園とか幼稚園とかとこ違う部分ではあるかなと、
幅広くなりますよね、関わる部分が、
うん、
子供さん
どうですか、ギャップがあるんじゃないですか、ね、
どうですか、
ギャップはすごいですよ、ちっちゃい子はやっぱりそのミルクのお世話だったり、
うん、
本当に子供のお世話っていう形で補助的なものを一生懸命してるんですけども、
うん、
もう大きい子になるとほとんどが宿題と格闘の相手みたいな感じになってますね。でも本当で今の子ね、勉強難しいですね、
教えるの大変でしょう。
本当に、
ね、でも自分も勉強しないとほら教えられないよね。
とってもね、小学生の頃とか中学生の頃ってまあね、何年前だろうっていう話なので、
うん、
もうつい先日もですけど 中学生の子の宿題を教える係になってしまいまして、
あらら、
あの分数の因数分みたいな本当に、でももう自分でこうあのネットでガーって調べて、やっと自分で解いて全部解けるようにしましたよみたいな感じでちゃんと教えるようにしました。
でもね、今はこのスマホがあるからいいんですよ。
いいんですか。
すぐ分かるってこと、分かんなくても、
はいはい、
ね、昔は本当、僕が始めた時十何年前は、僕は学校に電話しましたもんね。先生分かりません、教えてください。
すごい勤勉な少年だったんですね。
少年じゃない、おっさん。
そっちね、大人になってからね、教えるために教えてくださいって。
教える、
ああそうかそうか、
まあ、そしてそれに加えてね、いろんな人間関係の悩みであるとかね、ね、高学年の子たちが反抗期であるとかね、
反抗期であったり、小学生ならでは の人間関係ですか、子どもの社会っていうか、
はい、
とっても子どもたちでがっつり出来上がってしまうというか、なかなか大人も入っちゃいけないような、入っていいような難しい部分もあるんですけど、
どのあたりまでこう、ね、入り込んでいいのかどうかって難しいですよね、やっぱりちょっと年齢が高くなれば高くなるほど、自分が、ね、どこら辺までこうなんか関わっていっていいのかなっていうのは、まあ、このね、小さい子供さんだったらもうぐっといけると思うんですけど、難しいの
ね。いや、難しいですよ、
本当に思います。
おそらく自分の、あの子供の時代とかをね、思い出したりしながら、自分もこうだったなとか、まあ、もしくはその子に立場にもうなりきって自分だったらどうするかなとか、我々思いながらいつもやってるんですよね。そういった意味でもね、桜先生もあのちょっとねあれですけど、まあ、ご存知の方は、ね、はい、桜先生のことを、太田桜さんといえば、まあ、県議会議員のね、太田政界さんの、
ね、お世話になっております、
ご子息ということで、で、あの、あれ3年ぐらい前でしたかね、
はい、
あの議会の方で、
そうですね、
性同一性障害をお父さんの方がね、紹介されてから、まあ、一応太田桜さんっていう人はこういう先生なんだって、私も知った上で働いてもらってるんですけど、まあ、先生は先生なりにね、そういうような、まあ、私では経験してない経験をされて、っていうところもあって、最初はね、その小学生の子とか中学生の子とかに対して自分はどんな風にして接したらいいんだろうって、最初の入る前はね、悩んでたりしてたと思うんだけど、その辺今どんな、
あれなんですよね、その性同一性障害ということで、まず教育の場に自分がいていいのかなっていう不安、その辺、自分がいることに対して教育の場に保護者の方がまずどう思うのかなと、教育にふさわしくないと思われるんじゃないかなと思って、まずそこが不安で、なかなかこう踏み出せない部分があって、でもしいざ働かせてもらえるとなった時、実際その小学生子どもたちが自分のことをどう見るのかなと、でもしあら桜先生ってなんか普通じゃないって思い始めた時、どんな反応して自分にどんな言葉を投げかけてくるのかなっていうのが考えると、やっぱりすごく怖くなってくるんですね、でそれをもしストレートに、まあ、言ってしまえば、桜先生男だ、気持ち悪いって言われた時に、私は耐えれるのかなっていうのが、やっぱり本当に怖いんですよ、今でもこうやって人前にもう当たり前のように太田桜ですって言いますけど、こう公共のバスとか電車乗るのはすごい嫌いだし、人から見られてるのがすごいプレッシャーなんですよ。ちゃんと女として見えてるのかどうかって常日頃もう気にしすぎてるぐらい気にしてるので、もう気にしないように、まあ全然女として思ってるので、こうやって性同一性障害ですと生きてるんですけど、でもやっぱり自分がどんなに自信持ってても周りからどう思われてるかどうしてもやっぱりわからないので、常に怖いんですよ。だから子どもの相手もすごく今でも不安です。
なるほどね、
まあ、そうやってね、でもね、入る前にそういうふうにして言われたらどうしようっていうね、形で相談されたんだけど、僕はその時は逆に僕は、まあ、子どもの立場で言えばチャンスだなって、そこで何か桜先生を見て嫌だとか嫌いだとか気持ち悪いとか、そんな風になんで思うのって、 関係ないやんって、うん、いう教えれるチャンスだと思ったの、うん、まあ、そういう話をねしたと思うんだけど前にね、
ですね、
うん、で実際に来て、まあ、私が見る中でそんな子いるかなって思ってる
んですよ、意外と意外とまだそういう声がなかなかなくて、うん、逆にもう最初その入る前にその健吾先生からもうそういうチャンスだし、うん、っていう話聞いて私もその日泣いたんですけど、話を聞きながらね、なんか嬉しくて、嬉しいのか何だかもう何の感情かもわからないですけど、うん、でいざ働き出してもう気合い入れて働いてるんですけど意外となかなかそういう声がなくて、うん、逆に、うん、なんか女として自信持てますみたいな感じで、うん、言われた時は言われた時でも逆に本当に勉強させてあげようみたいなつもりで、
うん、でもね逆に言えば、うん、僕は子供ってそんなもんだと思うんです、うん、そこに何もあの抵抗感がないわけですよ、うん
う
ん、大人だけですこういう、
そうですよね、
偏見であるとか、ね、
うん、子供ってだって先生ってもう本当一つのものっていう感じで見てると思うので、うん、そんなにね、大人みたいななんかちょっとこう違った目で見るっていうのはないような、うん、本当気がしますね、
うんうん、違うものを探すっていうのは大人だけだと、
そうだと思う、
子供って純粋ですね涙が出てきた
ねえ、男だ最初からそんな声うちにいるかなと思ってたんです、うんうんうん、
本当にびっくりします。
まあ、うちでやってるインクルーシブ教育っていうのを、はい、まあ、理念としてやってるので、障害のある子もない子も一緒に、うん、あの過ごす、
はい、
ね、っていう理念の中で育ってきてるうちの子供、うちのって私の子供じゃないけど預からせていただいてるお子さんたちなんですけど、まあそういう環境の、まあ、長い子はもう6年も7年も来てる子もいるので、うんうん、そういう子たちがなんか桜田先生を見てそんな風に変な風に思うかなっていう逆に自信がありました。
だからすごく働いてて、うん、可愛いですよ子供たちが、本当に可愛いです。
いやもうこれからもね、なんか自信持って本当、うん、先生としてやっていってもらいたいなっていう、うん、そんな気がしますね。
何もね特別なことはないと思います、うんうんうん、特別にならなきゃしなきゃいけないこともないし子供たちもそういう特別にしなきゃいけない、うん、まあ、障害のある子でもね、さっきあの小学生の子供たち人間関係がね、うん、複雑であるって言ったけど、じゃあそれなんでなの、発達障害っていうものが原因なの、違いますよね、
うん
うん、人として当たり前に思春期があって反抗期があって、うん、ね、それは障害があろうとなかろうと関係のないものだから、もうそれでやればいいと思うんですよ。普通に自分が経験してきた反抗期であるとか思春期であるとか人間関係であるとか恋愛関係であるとかね、
うんうんうんうん、
自分が素直に思っていることをそのまんま先生もこんなんだったよ、
うん、
だからあなたの気持ちわかるよって言ってあげればいいだけだから、
うん、
何も特別なことは何にもないと思います。
そうですよね、うん、桜先生ならではのやっぱり何ですかね、今まで悩んだこととか、うん、あの悲しい何ですかね、あの痛みがわかるっていうところも、うん、すごいやっぱりこれから
いやいやだからそれが ね羨ましいんです、逆に、うん、
子供さんたちにとってはね悩んでいるときになんか一緒の気持ちになっていろいろお話ししてあげられる、そんなこう優しさにやっぱつながっていくのかなっていう気はしますよね。なんかそんな優しい先生がいたらやっぱりね、子供たちは幸せだなって思います。
まあ、まあ僕自分のところ職員褒めない
んですけど、うん、どうしましょう、涙が止まらなくなりますよ
と、ね、これからもいろんな子供さんたちに関わってもらって、はいはい、ね、保育士として
今から夏休み、うん、
頑張ってほしい
と思
いますね、
はい、精一杯体力も作って頑張りたいと思います、
はい、またぜひ、ね、遊びに来て、はい、いろいろお話をまた伺いたいなと思いました。ありがとうございました。
はい、
はい、今日のゲストは太田さくら先生でした。ではリクエスト曲をお願いします。
はい、じゃあ皆さんに聞いていただきたいこの夏の歌、海。
Stay tuned to FM Nobeoka.